おはようございます。ワールドロボットニュースです。本日は日本の大手ゼネコンによる人型ロボットの自律巡回や、中国で注目を集める AI 溶接工の巨額資金調達、そして次世代を担う若き天才たちの台頭など最新のトピックスをお届けします。イノバトピアによりますと、清水建設が人型ロボットの本格的な開発と実証実験に乗り出しました。現在、東京の常盤橋エリアにおいて人型ロボットが自律的に街を巡回する警備・案内業務のテストが行われています。これまで建設現場での省人化を進めてきた同社ですが、今回はフィジカル AI を駆使し、より複雑な都市空間での活動を目指しています。建設現場で培われた段差や障害物を回避する高い走破性能と、周囲の人間を検知して安全に停止する知能を融合させることで、ロボットを単なる道具から都市を支えるインフラの一部へと昇華させようとしています。日本の建設現場が直面する深刻な人手不足を、人型ロボットという新たな労働力で解決しようとするこの試みは、今後のスマートシティ開発の試金石となるでしょう。続いて、製造現場の最前線からのニュースです。
36KR が報じたところによりますと、産業用ロボットスタートアップの少子優位性が数億元規模の資金調達を完了しました。同社が注力しているのは、熟練工の不足が世界的に深刻な溶接の分野です。少子優位性は独自の知能観光、つまりインテリジェントウェルダーを開発しています。このロボットの特徴は、次元の脳と小脳のシステムにあります。脳にあたる AI モデルが、設計図のない非標準的な部品であっても、視覚センサーで形状を認識して最適な溶接経路を自ら判断します。
そして小脳にあたるリアルタイム制御システムが、ミリ単位の精度で腕を動かします。職人の勘に頼っていた高度な作業を AI が完全に代替し、生産性を劇的に向上させるこの技術は、造船や自動車などあらゆる重工業のあり方を変える可能性を秘めています。こうした技術革新を支えているのは、旧来の常識にとらわれない若い世代です。36KR の特集によりますと、2026年度の36歳以下の若手起業家リストにおいて、 AI とロボット分野の創業者が全体の7割を占めるという劇的な変化が起きています。
かつては博士号取得後に数年の経験を経て起業するのが一般的でしたが、現在は20代前半で創業するケースが急増しています。例えば、最年少の23歳で選出された陳元培氏が率いるレイショ知能は、人間のような器用な手先の動きを再現する知能の開発で注目されています。また、すでに上場を果たしたユニーツリーの王高校氏のように、若くしてハードウェアの量産と知能化を同時に成し遂げるリーダーも現れています。彼らは論文の成果を数ヶ月で製品へと変換するスピード感を持ち、これまでのビジネスの常識を次々と塗り替えています。
最後に、ロボットの進化を支えるサプライチェーンの動きです。ポストジャーナルによりますと、世界的なベアリング最大手である SKF が、人型ロボット市場への本格参入を表明しました。人型ロボットの関節部分には、摩擦を極限まで減らしつつ、高い負荷に耐える精密なベアリングが不可欠です。SKF は、これまで自動車や航空宇宙で培ってきた技術を、ロボット専用の軽量・光合成な部品へと転用する計画です。人型ロボットの普及には、性能の向上だけでなく、製造コストの低減が最大の課題となっています。
SKF のような世界的な部品メーカーが量産体制を整えることで、ロボットの価格破壊が一気に進むことが期待されます。知能だけでなく、それを支える物理的な関節の進化も、ロボット時代の到来を加速させる重要な鍵となります。
本日のワールドロボットニュースは以上です。また明日お会いしましょう。